新平家物語連続後期第375回八島の巻船のない漁夫吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は丹蔵がようやく自分の真意を弁慶に明かす場面をお送りしました。その頃義経は淀の川尻摂津の渡辺にいました。八島攻めのための準備を進めていましたが、船の不足に困っていました。すでに梶原景時が漁夫の小舟に至るまで挑発し去っていたことの影響は大きく、義経の周りの者たちは梶原を恨みました。鎌倉からは梶原の持つ船をこちらに回すように指示があったはずですが、まだその気配はありません。この時梶原は頼朝から義経軍と合流し軍艦を務めるようにも指示されていました。それでは本文を見ていきます。が梶原の軍は陸上からも海上からもまだ見えもしない。それに対する悪口を気苦しい義経は嫌って、誰であると味方内においてお味方の悪評をなす者は容赦なく罰するぞと戒めた。片田の将や近畿遠くは伊賀からも宝願殿のもとならばと参陣してくる者は日に増して増えてゆき、士気は盛んだった。ただ兵戦の手に入らないことだけが悩みであった。宇都の塔へ使いした弁慶と正しかも早立ち返らねばならぬ頃、両名はそん何しておるのか。折には義経すらつぶやいた。今やそれの吉相は勝備の急と言っていい。一方彼は丹蔵を重視していた。丹蔵と亡き清盛との信仰、平家一門と田辺との関係など、それも安からぬ憂いだった。丹蔵の持つ戦力が欲しい。それもだが戦略上丹蔵が我へ弓を引くものならば、迂闊に八島へは攻めかかれないからだった。なぜならば丹蔵の兵力はいつでもやすやすと阿波へ上陸できる。また紀伊水道を断つことはすでにそれを実行しているし、軸路も進めてくれば何話の沿岸さえ脅かされよう。もし彼を無視して四国へ渡った後その後方を丹蔵に断たれたら、輸送の道は塞がれ惨めな孤立に陥るほかはない。そのほか熊野の兵は今島や伊勢方面まで働き回っている勢いだ。悪くすると源氏の知名部に防ぎのつかぬ憂いとなる恐れもある。
何としても丹蔵は引き入れねばならぬ。いっそ義経自身田辺へ下って
とまで考えたが、もしその間に梶原の来海があったら、彼が何と誹謗するか知れないし、事実陣地の用務を考えると自分がここを離れるわけにはいかなかった。そこで義経は
わしに代わって田辺へ参れと
伊勢の三郎を向けたのだった。その伊勢も言ったきり梨のつぶてのように音沙汰もない。義経は最悪を予測して、もし丹蔵が聞き入れずば八島へかかる前に陸路田辺を吸収して船を奪い一気に四国へ越え渡らんと密密にその手配りも進めていた。ところへ思いがけない訪問者がある日彼の陣屋を訪ねてきた。
いや、おじ上でしたか。
それは新宮十郎幸家だった。幸家は彼の顔を見るなり告げた。さて幸家は義経に向かっています。自分は田辺に赴いて丹蔵に源氏に味方するよう働きかけてみたがままならなかった。さらにあの梶原が戦奉行として加わるのは気に入らないので、自分はもう都に帰る。そしてその言葉の通りに幸家はその日のうちに川舟で淀から都に帰ってしまいました。ところがその次の日、田辺から伊勢の三郎の手紙が届きます。そこには丹蔵と会って丹蔵の本心が源氏側にあることが分かったと書かれていました。一体幸家と三郎の言うことの どちらが真実なのか。それでは再び本文を見ていきます。別に旅人だの耳の早い船頭たちの間では田辺の宮の取り合わせの噂が風のように伝えられていた。それによれば田辺は平家へ着くという取り沙汰だった。
残念ながら
と、それを裏書きするためかのようにここへ帰ってきたのは鎌田正親であった。正親は早速義経の前へ出て、
宇戸の峠は早くにお使いを済ませましたか。
その帰路田辺へ回ったことを告げ、また取り合わせの次第もつぶさに伝えて、
巷の取り沙汰に相違なく勘取りの結果、田辺一党は平家方と社頭において宣言を行いました。ただ弁慶めはまおなお丹蔵に迫ることありと申しますまま、後に残してひとまずそれがし一人先へ立ち返ってまいりましたので
と報告した。義経は一縷の望みも切れ果てた気がした。いよいよ田辺攻めかと早くもある決意を密かに抱いた。
して田辺におる間両名は伊勢の三郎には行き合わなかったか。
いや会いませぬ。
はての、行家殿の姿はお見かけ申しましたが、熊野にても田辺においてもあのお方の作詞めいた働きかけは行く先々にて良い評ではありませぬ。かえってあの再起ぶったお方の誘いが田辺を敵方へ追いやったのかもしれません。
さあ足様に言うな、おじ上とて我の不利を図って歩くはずはない。
はい。正親は失言を悔いた。いつもつい忘れがちになるのである。忘れる方もいけないが、しかしあのびっこ殿をおじぎみとしてあまりに立てすぎる我が主も少し肉縁の霊にとらわれすぎていると思われないでもなかった。その日義経はすでにある決意を持った。田辺を吸収して一もみにと陸路の作戦にそう練り始めていたのである。方々梶原の来会も待たれた。すでに彼は戦奉行の辞令が下っているのだから、その梶原にも計らずそれの断行もできないのだった。するとその翌日のこと、四天王寺付近へ騎馬の招待で巡視に出ていた伊豆有綱、佐藤忠信などが馬首を揃えて渡辺の方へ駆け争ってきた。そして町の尋問まで来ると、友軍の武将が、
なんだ何事があったのだ
と口々に尋ねた。さてやってきた有綱と忠信の二人は義経がどこにいるかを尋ねました。一体何が起こったのかと尋ねられると、たった今四天王寺の門前まで弁慶と伊勢の三郎が田辺から帰ってきてそこで休んでいるとの旨を述べ、吉報があることは間違いないとの旨も述べました。そして二人は渡辺橋に近い義経の仮の御所に駆け込んでいきました。本日の授業はここまでになります。